Spinner。J-Wave Innovation World Festa 2020 supported by 賃貸。ここからはトークセッション極限状態の生命科学をお届けしていきたいと思います。もう一方、続いてはですね、はい、ちょっと趣向が変わりまして、局地建築家、
はい、
村上祐介さん、一体局地建築家とは何なのかも含めて、ではお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。お二方の争いを、まあ、遠巻きに見れる立場はいいなと思ってますけど、まあ、お二方はこう宇宙を、先ほど宇宙飛行士を目指してらっしゃるっていうふうに言いましたけど、いつかその宇宙っていう本来なら人が住めない場所に、仕事で行く人たちが、いるわけですね。まあ、しかもそれが、数日とかじゃなくて、もう年単位で生活をするっていう時代が、まあ、来るかもしれない。で僕はですね、まあ、そういう意味では、まあ、それに先駆けて、まあ、そういう極地ですね、人の住めない今ここに写ってる写真、僕が、南極にいた時の、写真ですが、これでマイナス43度ぐらいですかね。
まつげ凍ってますよ。だって
そうなんですよ、結構まぶたの中もシャリシャリシャリシャリっていう、けど、まあ、こういったところで住めない場所でも、まあ、働いてる人たちがいるので、まあ、それを実際僕自身が行ってですね、仕事をして、で、まあ、そういった人たちがやっぱりしんどいので、どういった家が必要なんだろう、どういう暮らし方が必要なんだろうっていうのを、まあ、この15年ぐらいですね、まあ、いろんなところにいて、まあ、トータルで1000日ぐらい、生活をしてきました。で、南極以外にもですね、写真で言うと、左側の方はですね、まあ、これはシシャパンマっていうところの 8000m 方のベースキャンプなんですけど、まあ、登山隊の一員としてこういったベースキャンプに数ヶ月単位で留まりながら、まあ、ここでもやっぱり暮らしてるわけなんですね。ここから先っていうのはアタッキングキャンプなので、まあ、生活というよりかは、まあ、全てこう無駄なものを削ぎ落として戦う場になっていくんですけど、ここまでがギリギリ一応最後のシャバというか、まあ、住む場所なんですよね。まあ、そういったところをこう見てるんですが、まあ、ちょっとこの写真はちょっと僕胸というか肺が痛むというかですね、ここで排水腫で死にかけたことがあるので、ちょっとここは嫌なことがある場所なんですけど、
本当に人間の、まあ、体的にもギリギリの場所であるということですね。
で、まあ、右側の2つっていうのは南極の昭和基地っていうところで、まあ、ここで500日ぐらい、いたわけなんですけれども、まあ、先ほど言ったみたいに僕はそこに住むっていうことが、目的なので、冒険家と違ってこう移動はしないんですよね。で、住めない場所にずっといてどれだけ長く、いられるかっていうのと、まあ、あとこういった仲間と一緒に、生活をする。越冬隊の時は、まあ、28人でこの時生活をしてたんですけど、まあ、そうするとですね、南極の越冬隊っていうのはもうかれこれ60年近くやってるので、まあ、冒険家タイプの何でもできるぜって人も、中にはいるんですけど、どっちかというとこう転勤とかですね、あるいは行きたくないのに会社都合でどうしても行かなきゃいけなかった人たちも来てるんです。
そんな人もいるんですか？
いるんです、いるんです。
へえ。
僕ら訓練とかを事前にするんですけど、冬の訓練とか、いや初めて雪見ましたっていう人が来たりするんですね。
そんな赤道生まれみたいな人がいるんですか？
そうなんです、
はい。
で、まあ、もうとにかく南極っていうのはそういう意味では、まあ攻略する場じゃなくて、もう仕事の場所になってて、こういろんな人が来てる。で、そうするとそういう人たちでも安全に必ず生きて帰って、仕事を全うしさせるためには、じゃあどういったことが、まあ、家としても、まあ、チームとしても、いろんなことが、しなきゃいけない。で、結構まあやってる仕事って大体一緒のことで慣れが出てくるんですけど、まあ、慣れが出てくるとはいえ、まあ、板子一枚下は地獄じゃないですけど、いざ何か起きた時はそこでサバイバルな状態になるっていう、まあ、そのあたりの、バランスをどうやって取っていくかっていうのがすごく大事な、ことになります。で、先ほどちょっと火星ということで、村上一郎さんに郷さんの方に振っていただいたんですけどこれはですね、まあ、火星の、写真なんですねっていうのは嘘ですけど
はい、まだこんな人はいないです
ませんね、
はい。
これどこかっていう と、北極なんですね。北極のデボン島っていう、島があってですね、でここは一応地球上で一番火星に近いと言われてる島なんです。
この、まあ、何をもって火星に近いんですか？
まあ、見た目がまずこうちょっと火星っぽいっていうのと、はい、あとはその人になかなか接触しないっていうのと、でここにクレーターがあるんですね、
はい。
でクレーターっていうのはやっぱり初期の火星探査の時の、まあ、ターゲットにすごいなりやすいので、まあ、そういったものをシミュレーションできる。
なるほど。
あと水の痕跡みたいなのがどうも火星上空から見た写真とここを上空から見た写真と地形がどうも似てるような、
だ
原因は違うかもしれないんですけど、人間が探査するやり方は一緒になっていくので、まあ、そういったところを、まあ、ここは火星だぞという設定のもとで、シミュレーションの、実験があったんですね。でこれが2018年にあったんですけど、はい、そこにあたって世界中から、3年ぐらいかけて、選考があったんですね。
ああ
で、そのうちの一人が僕なんです。
すごい、はい、
で7人の一人として、ここ と、もう一個アメリカのユタ州っていう砂漠のとこにも同じような施設があって、ここで合計160日間、まあ、僕は副隊長をしながら、ここで国際チームでミッションをやりました。
はい。
で、ここにまあ今映ってるのがその基地の中ですね。で結構あの薄暗い感じで、まあ、窓はこう丸いんですけど、あのこのテーブルの中で、ずっといて、結構あのこういう写真を見せると、先ほどの写真とか、まあ、今そっちの右の上の方にある写真とかみたいな、はい、まあ、宇宙服を着て、まあ、探査、まあ、もしかしたらこれ将来の、ね、村上剛さんとか高井さんかもしれないですけど、あのこんなことをするところの絵がフォーカスされるんですけど、うん、これって1日の仕事の中では、まあ、わずか数時間の話なんですよね、はい、どっちかっていうとあの左側みたいにずっとこもってる、
屋内にいるわけですね。
そうです。でしかも僕らの日常の生活と違って、要は生活する場所、仕事をする場所、遊ぶ場所っていうのを移動できないので、うん、全部ここでやんなきゃいけない。
まあまあ、あれですね、ちょっと前の世界的な、はい、こういわゆる隔離生活に近いですね。そうですね、
かなり近いですね、かなり近いと思います。でそうするとまあ移動ができないことで、まあ、いろんなストレスも僕ら感じますし、であとこれ国際ミッションで、まあ、選考の時にとにかくいろんな、バラエティのあった人たち、年代もそうだし、国籍もそうだし、バックグラウンドもそうだし、あと習熟度、あのプロも入れるけど、あんまあのスキルの未熟な人も入れるっていうような、ことをしていて、
それ局地生活のって意味ですか。
はい、ここで、でそうするそれによってなんかこういろんな問題が起きるだろうと。
はいはい、
ここで問題起こしたいんですね、どっちかっていうと、
まあ、みんなだから慣れてる人ばっかりだと問題が起きないから、はい、そこをどう助け合っていくかとか、そういうことにつながる、
そういうことを見たいっていう実験だったので、はい、まあ、あのいろいろ、まあ、今日どこまで話すか分かんないですけど、聞くも涙、語るも涙みたいな話がいっぱいありますし、まあ、あとやっぱりその会えない人に、会いたい人に会えないっていう苦しみもあるんですけど、うん、まあ、会いたくない人に四六時中会ってるとかね、まあ、いろんなこともまああったりもします。
なるほど、
まあ、そういった暮らしを長くしてきたわけなんですけど、うん、ここってでも火星で生活をしてるっていうよりかは、どちらかというと科学者の人たちが火星の生活ってこうだよねとっていうので作り上げた世界の中に僕らが生身で生活をするっていうイメージなんですね。うんうん、でこれまあよくあの皆さんもこんな質問し合うかなというふうに思いますけど、まあ、無人島に行くなら何持ってきますかみたいなことをきっと言われると思うんですけど、はいはい、無人島っていうのはまあちょっと未知の象徴というふうに思ってください、
はい、
でこう未知のものにじゃあ行きますってなった時に、大体の人はまあそこにちょっとドクロマークがありますけど、不安とか恐怖みたいなのを持つわけですよね、
う
ん、まあ、ウイルスとか知らないものに対してもそうだと思うんですけど、
今のコロナだとそうですね、はいはい、
でそうするとそれにその恐怖とかっていうのは主観なんですね、人間の、
うんうん、
個人ので主観で持って次何持っていくかの装備品を選ぶわけです、
はい、
でそれで持っていくものっていうのは実はちょっと客観されてないんですね、客観された荷物になってない、これが欲しいとかあれがいるだろうとかっていうものになっているの で結局のところ、じゃあいざ極地に行ったりするとこんなの役に立たなかったとか、案外こんなものが役に立ったとかっていう、うん、まあ、その人のまあ無関心みたいなものがここで思いっきり露呈するわけです。
なるほど、
これが極地のまあ面白いところだったりはするんですけれども、まあ面白いのと一方ずっと自分自身も皆さんと違って観察対象が別のものじゃなくて観察対象が自分自身だったりするので、うん、まあ、結構しんどいこともあるんですけど、まあ、こういったところの無関心、まあ、人間が火星とかに行く前にまあ、どうやったら忘れ物をなくせるかどうかっていうのがまあ一つの研究テーマではあるんですけども、まあ、実際そういうまあ、こういった生活、宇宙の生活の最前線に、ずっと関わってみてやっぱり思うのは、まあ、ここにちょっと夢を見る人と、あと夢見せる人っていうことを書きましたけど、やっぱりこう宇宙っていうのは夢を見る人が集まってくる傾向がものすごく強いわけなんですね。
まあそうでしょうね。
そうすると先ほどのように主観が強いとも言えるんです。
うん、
でそうするとものすごくやっぱり隙が多いんですね。
なるほど。
で自分自身だったらこれで大丈夫だっていうふうにも思っちゃうので、まあ、ある種自分にうぬぼれてるってところもやっぱり出てきたりする、
まあ、恐れが少ないってことですよね、言い方を変えると。
そうですね、うん、そうだと思います。
あんまりビビってないと、はい、極地に行くこと
を、
ね、
はい、あと真似をするのが下手だったりするんですよ、うん、やっぱり生きていくときに過去の失敗も成功も真似しなきゃいけないんですけど、はい、新しいことしたいって人は真似しないぜっていう風になる傾向もあって、
なるほど、
そうすると今までのもうすごいお二人なんか
めっちゃ高井さんがうなずきまくってますけど、
はい、大事なものを落としちゃったりもするんですね、うんうん、でそういう意味ではやっぱりその、まあ、行く人もそうなんですけど、ここに支えるものを作るのはやっぱり夢見る人ではなくて夢を見させる人っていうものがものを設計しなきゃいけないっていうのはやっぱりすごく強く感じるなっていうところがあります。であとその、まあ、実際にこう、まあ、ここに自分だけは大丈夫っていうのは、まあ、成立しないっていう話をちょっとしたいなというふうに思うんですけれども、まあ、今もそうなんですけど、こう閉じ込められるっていうふうになった、まあ、隔離っていうことを日本語で言いますよね、
はい、
でまあ、隔離って英語にするとアイソレーションって言いますが、
そうですね、
インサレーションっていうのも隔離なんですよ。でこの違いは何かっていうと、アイソレーションっていうのはすごくこう閉じ込められて、うん、まあ、刑務所みたいな感じなんですけど、インサレーションっていうのはこうダウンジャケットみたいにこう絶縁してあげて保護してあげてっていうような、うん、隔離なので、はい、この違いがあるんですけれども、実際基地とかっていうのはインサレーションじゃないですか、
はい、
基地があるからここに留まって生活ができるよっていう場所なんですけれども、実際に極地に長く生活してると初めみんなそういうふうに思ってても、途中で何名かはアイソレーションのモードになってくるんですね。なんかなんで俺こんなとこに来ちゃったんだろうとか、うん、ここに閉じ込められてるんじゃないかみたいなことを思う人がいて、でも一方でいやもう南極快適だからあと2年ぐらいいてもいいなみたいな
人もいるんです
か。はい、いるんですよ。ただ自分だけはどっちかっていうとそっちのモードに厳しいモードに入っちゃう人っていうのは自分が大丈夫と思ってた人がなりがちだったりするんですね、うん、で結構人間って良くも悪くも、まあ、感染しちゃうんですよ。心の感染をしてしまう、
お互いに影響するってことですか、
はい、っていうのがあるので、特に人数が少ないところだと俺大丈夫と思ってても誰か一人がちょっと不安だったりして、で言わなくて我慢してたのをポロッと言っちゃった途端にそれがなんかバーッとこう出てきてしまって、あやばいかもやばいかもみたいなことになって、まあ、急にもしかしたらみんなでアイソレーションモードになってしまう。
パニック症候群にちょっと近い感じですね。
そうですね、はい、そうですね。だから今のコロナもそうだと思うんですけど、難しいのは、これがどっちかになってないってことなんです、
うん、
北極のミッションの時はとユタのアメリカのミッションと同じ場所でやった時に、北極のミッションの方が場所は過酷なんですけど、
はい、
ミッションとしては楽だったんですね。
へー。
なんでかっていうと、より過酷だから問題の解決の仕方がシンプルになってくるんですよ。だからこう余計なことを言う人たちが出てこなくて、でユタの方はまあなんだかんだ言って40分ぐらいで人里があるので、なんか少し甘くなって、これもできんじゃないあれもできんじゃないみたいなことがこう言い出して意見が一致しないんですね。コロナももう外に出てすぐもう絶対に感染してすごいことになるっていうんだと意外とシンプルになるんですけど、
SARS みたいな状態だったらね、
はい、
うん、
でも今そうじゃないじゃないですか。別のある人は大変、ある人はそうでもないっていうのが混在してることがウイルス以上にものすごく極地もそうなんですけど問題になってくるんですよ。どっちかならいいっていうところなんですね、うん、だまあそういったところで言うと、まあその住まいで言うと、まあサバイブとアライブっていうことを書きましたけれども、やっぱりどうしてもサバイブっていう状態の生命維持ですね、まあ、こういったことをやっぱり考えなきゃいけない。でもこれでは人間長く続かないので、やっぱりどこかそのアライブっていう生活にしなきゃいけない。でもこれが板子一枚すぐサバイブになる可能性もあるので、どうやってここをうまく調整していく。ずっとみんなアライブだと、じゃあみんな逃げるぞってなった時に、いやまだ大丈夫っていう人も出てきたりするので、
で手遅れになっちゃう可能性もあると
なんです。だからそういう意味ではやっぱりまあ今ですね、いい言葉として宇宙に誰もが行ける時代みたいなことがもうすぐ来るぞって言われてるんですけど、僕からすると誰もが宇宙に来ちゃう時代がもう来ちゃうと、うん、その前まだ行きたいって夢見る人はできるぞできるぞっていうことを言うんですけど、僕からするとさっきの今日お話したところの本当触りですけど、まだまだやらなきゃいけないことが、ものすごくあるぞっていうのを感じてます。でそういった意味で、まあ、それを手こまのいてもしょうがないので、もうやめなさいって言ってもしょうがないので、まあ、今僕はちょっと取り組んでるのはですね、日本で取り組んでるのは、はい、まあ、模擬実験、その火星シミュレーションの生活みたいなのを日本でやろうと。 で、今そこに写ってる船ありますね、
はい、
でこれこういったあの南極行った船なんですけど、この引退した、船が実は船橋にあって、で去年ですねその船を一応借りてですね、うんうん、この船があの地球から火星に向かう宇宙船と想定したらどうだとっていうので4人のクルーが、まあ、ちょっとあの右側にあるような写真でですね、あの生活をして、でたまに何かイレギュラーなことが起きると、まあ、あの宇宙の外に宇宙服着て出てあのメンテナンスするようなミッションとかがこうあるんですけど、まあ、16日間のこうミッションをしました。でこの時のテーマはあの本当だったら宇宙に行けない人を入れてるんです。あの20代の若者を2人入れたりとかですね、うん、あの本当だったらこう弾かれる人を入れた方が何かしらあのいいことが起きるかもしれない、もしかしたら悪いことも起きるかもしれないっていうのをこう洗い出したりしたりとかですね、あとこれと別で同じ場所で4日間やったのはですね、今度は家族に入ってもらう、
へえ、
子供も小学校もいて、でも小学校でも全然甘くしないで全く同じ、ちょっと期間短いですけどそこでこう閉鎖実験をした時に、まあ、家族の絆ってどうなっていくのかなとかっていうのをこうシミュレーションしてて、これ何のためにやってるかというと、まあ、この今やっておくこと、準備しておくこと、僕らが何も気づいてないけどすごく重要なことを宇宙に行く前に、見つけたいなということで、こんなこともしてたりします。
なるほど。